おはようございます。私は成長の家本部講師の及川雅治です。第5回目の本日は、谷口正信成長の家総裁の著書、宗教はなぜ都会を離れるか、世界平和実現のためにをテキストに、自然と調和した生き方というテーマで話をさせていただきます。近年の夏は日本の各所で猛暑の年が続いていますが、私が勤務する成長の家の国際本部、森の中のオフィスは標高が高いところにありますので、それほど暑さを感じることがなく、時折涼やかな風が吹き、夏でも心地よさを感じることができます。オフィスの周りには樹木が生えているので、その恩恵を受けているのです。時には用事があって都会に行くことがありますが、都会の夏は地球温暖化の影響とヒートアイランド現象の影響により、一層暑さが増し、とても暑くて耐えられません。夏は都会よりも森の中の方が断然過ごしやすいと思います。さて、近年は夏だけではなく、二酸化炭素などの温室効果ガスの増加に伴う長期的な地球温暖化の影響で、世界各地で異常なほどの高温が頻発し、特に2016年、平成28年は低い緯度の地域、東南アジア、インド、中東、中米で年間を通じて異常なほどの高温が持続したと気象庁の報道では伝えられています。さらに温暖化が原因で干ばつ、熱波、大雨や洪水、ハリケーンによる気象災害が起きています。東南アジアでは干ばつによる森林火災の増加や稲作に深刻な被害が発生しています。またインドでは熱波に見舞われ、合計で580人以上が死亡。パキスタンとアフガニスタンでは大雨により合計で290人以上が死亡。ハイチではハリケーンにより540人以上が死亡したと伝えられています。このような地球温暖化の影響による異常気象は、海外だけではなく日本でも常態化してきていると言われています。環境イノベーション情報機構によりますと、2016年12月には、北海道では50年ぶりの大雪に見舞われ、札幌市では1メートル近い積雪がありました。11月下旬には東京都心で雪が舞いましたが、都心における11月の積雪は観測史上初の出来事だったそうです。また同年の初春にも大寒波が襲来し、九州の長崎市で観測史上最大の積雪が観測されたほか、奄美大島で115年ぶりの降雪が観測され、沖縄本島の名護市では観測史上初めてみぞれが降りました。夏には台風の襲来も大きな話題を呼び、7月以降は台風の相次ぐ上陸が日本列島を見舞いました。さらにこれまでにない進路を取る台風が連続し、7月3日に発生した台風1号は中心付近の最大風速が60メートル、最大瞬間風速85メートルの猛烈な台風に発達し、中心気圧が900ヘクトパスカルとなったのは観測史上初のことだったということです。専門家は地球温暖化を進行させている原因として、二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量が増え続けていることを挙げています。2016年5月20日に環境省から発表された資料によりますと、地球の大気全体の平均二酸化炭素濃度が初めて 400ppm を超えたという観測速報がありました。これは温室効果ガスの観測技術である伊吹を用いて観測を行ったものだそうです。また、地球の大気全体の月別二酸化炭素平均濃度について、2016年1月までの暫定的な解析を行ったところ、2015年12月に初めて 400ppm を超過し、400.2ppm を記録したことが分かったといいます。このように二酸化炭素の排出量の増加は地球温暖化に影響を与え、そのことが原因で地球規模で自然災害や異常気象が相次いでいると言われています。また、それに伴う食糧難や貧困が、テロや難民の発生など、世界の不安定化につながっていると言われています。このような中、2015年12月12日に開催された国連の気候変動枠組み条約の第21回 締約国会議 COP21 で2020年以降の地球温暖化対策の新たな枠組みとなるパリ協定が採択されました。そのパリ協定は2016年11月4日に55カ国以上の批准と批准国の排出量合計が世界の 55% 以上という発行要件が満たされ、採択からわずか10ヶ月の短期間で発行されました。日本は2030年までに2013年度比で 26% の温室効果ガスの削減を目指していますが、その目標達成には総電力量の 20% から 22% をベースロード電源と位置づける原発で賄うことを計画するなど、原発を減らし自然エネルギー拡大に舵を切る世界の流れに逆行しているのです。このように世界の潮流は温室効果ガスの排出削減に向かっていますが、多くの日本人はまだ物質的豊かさの追求を人生の目的とし、それが人間の幸福につながるという考え方を捨てきれていないなど、地下資源を基盤とした経済発展を求める勢いは衰えていません。18世紀に起きた産業革命以降、人間はより豊かに、より便利に、より快適に生活するという欲望を満たすために、化石燃料を過剰に使用し続けてきました。それによって二酸化炭素が大量に排出され、地球温暖化が始まったと言われています。その影響によって異常気象が頻発し、地球規模で深刻な自然災害が起こり、多くの人の命が奪われ、多くの種類の動植物が絶滅の危機に瀕していると言われています。地球温暖化を抑制するには、人間の利益だけを考え、自然から奪い、物質的繁栄を追求する生き方を見直し、これまでの欲望を満たすためのライフスタイルを改めなければなりません。成長の家では、天地すべてのものに感謝せよ、との教えのもと、2000年以来、現代的な意味での宗教生活の実践として、国際標準化機構が定める環境管理の国際規格である ISO14001 の認証取得をはじめ、植林、育林、肉食の削減、自然エネルギーの積極的な導入、大都市東京からの国際本部の移転、低炭素のライフスタイルへの転換など、自然を尊重し、自然をできるだけ破壊しない生き方の実践取り組んできました。しかし残念ながら世界的には温暖化抑制とは逆方向に向かっているように見えます。だからこそ私たちは化石燃料や原子力を過剰に消費し、物質的繁栄を追求する古い文明から離れて、できるだけ早く太陽光などの自然エネルギーを活用する新しい文明を構築しなければならないのです。そのためには、神、自然、人間は本来一体であるという真理を多くの人に伝え、その教えを一人一人が生活に生かし、新たなライフスタイルとして世界の人々に伝えていかなくてはならないのです。ここで本日のテキストの74ページから75ページ、74ページ前から5行目のところから引用します。ヨーロッパ中世以前の世界では、神、自然、人間の階層秩序が厳然として続いていたのに対し、産業革命以降はこの関係が急速に崩れ、今では人間、神、自然の関係に逆転してしまった。ここで神の文字が括弧に入っているのは、多くの人間にとって神はもはや存在価値がないと思われているからだ。つまり彼らにとって神は死んだのであり、だから何の恐れもなく、自然を手なずけて自分の道具や消費の対象とし、徹底的に利用する。それが幸福を得る方法だと考えるのである。そういう人間中心主義的で、物質偏重の考え方が現代文明の規定にはある。だから現代は、神、自然、人間の三者の関係は、大方が対立的であり、敵対的でさえある。引用を終わります。これまでの人類は、神、自然、人間の関係を対立的に捉えて、人間の幸福のためだけに自然を利用するという傾向が強かったようです。それを改めるには、この関係を協調的な方向へと正す必要があります。成長の家では、 神、自然、人間の大調和を実現するために、信仰に基づく倫理的な生活者として、生活の中で低炭素のライフスタイルを心がけ、新しい文明の構築を目指しています。信仰に基づく倫理的な生活者とは、自然と人間が調和した社会を実現するため、消費を含む毎日の行動の中で、信仰者として未来世代に対する倫理的責任を果たすという世代間倫理や環境倫理に基づいた選択をして、低炭素のライフスタイルを心がける人を指します。具体的には、ノーミート、低炭素の食生活、省資源、低炭素の生活法、自然重視、低炭素の表現活動の3つの実践です。ノーミート、低炭素の食生活とは、家庭菜園を通して自然とのつながりを実感し、自然の恵みに感謝し、お肉を使わない食事を積極的に取り入れるとともに、食材を購入する際には、できるだけ地産地消、春産春消を心がけ、自然食品やオーガニック食品を選ぶことで、環境への負荷を減らすことです。省資源低炭素の生活法とは、自宅の屋根に太陽光発電装置を設置したり、移動の際はできるだけ公共交通機関、または電気自動車やハイブリッド車などのエコカーの利用、可能な場合には買い物や通勤などに自転車を利用することを心がけることです。自然重視低炭素の表現活動とは、木片や竹などの自然素材を用いてクラフト、手工芸品を作ったり、身近なものを手作りするなどして、自然との一体感を表現することです。この実践は、真理を生活に生かす、信仰を生活に表すという教えに基づいた生活をすることです。私も、成長の家の教えを信仰する一信徒として、日々この3つの信仰に基づいた生活の実践をするよう心がけています。実践している中で、特に低炭素の生活をしているなと、我ながら感心していることがあります。それは、車を持たない生活をしていることです。車を持たない生活を始めたきっかけは、それまで長年乗っていた車が故障したからです。周囲の人からは、ここでは車がないと買い物に出かけるのに不便でしょうとよく言われるので、私もこの生活を始めた頃には、どこへ出かけるにも距離が遠いので、やはり車がないと不便かなと思っていました。しかし子供たちも大きくなり、住んでいるところから駅までは歩いて10歩もかからない距離なので、車を持たない生活を続けることにしました。今年で車を持たない生活は4年目になります。家内によりますと、車を持っていた時には近くに買い物に行く際にも、つい車を運転してしまい、普段歩かないので体力がなかったと言います。時には数キロも歩くことがあり、大変と思う時もあるそうですが、今ではどこへ出かけるのにも歩かなくてはならないので、おかげで体力がついたそうです。家内は車を持たない生活に不便を感じるどころか、逆に楽しんでいるようです。子供たちも休みの日には、家内の買い物や用事に付き添い、重い荷物を持って歩くことによって体力がついたと言っています。また、車を持たない生活を始めた結果、我が家では外食をほとんどしなくなりましたし、買い物は地元農家が出品している近くの食品販売所や地元のスーパーまたは宅配システムなどを利用するようになりました。それだけで必要な家庭用品や食材の調達ができてしまいますので、今必要のないものや余分なものを買いすぎるということがありません。また家内が忙しくて買い物に出かけられないときには、冷蔵庫に貯蔵している食品や食材を工夫して余すことなく使用するので、ほとんど捨てるものがなく、ゴミが少なくなりました。また家内は手間を惜しまずに、春になると近くに自生している山菜や食べられる植物を取ってきて、それでおかずを作ったり、秋には干し柿を作ったりしています。その他にも、地元の人と味噌作りをしたり、梅干しや漬物を作ったりと、地元に親しみながら、自然に寄り添った生活を実践しています。家内はその生活を義務でしているのではなく、楽しんでやっています。東京に住んでいた時にはできなかった生活です。このような我が家の生活から改めて気づいたことは、環境問題に取り組むということは、 環境団体に多額のお金を寄付したり、イベントに参加したりすることももちろん良いことですが、それとともに自分の生活を見直し、自然に寄り添った生活をすることがとても大切なのではないかと思います。倫理的な生き方をする消費者が増えていけば、環境に悪影響を与えるような商品を買う人が減ります。その結果、商品を製造する側も、環境に配慮した商品を開発し販売しなければなりませんので、会社同士が切磋琢磨して、環境により良い商品を作り出すに違いありません。つまり、環境問題の解決には、私たち一人一人の消費行動が直接影響を与えることになるので、自分の生活を見直してみることがとても重要なことだということです。このことは都会に住んでいる人であってもできることです。ここで本日のテキストの176ページ、前から6行目のところから引用いたします。成長の家はもちろん都会の生活を否定するのではなくて、都会生活の過剰を問題にしているのです。この過剰部分を減らし、不足している自然との一体感を増やしていく。別の言葉で言えば、持続可能性の実現です。それが今、人類全体にとって必要なことなのです。今、地球全体で都市化が猛烈な勢いで進んでいます。世界の人口の半分が都会に住んでいるそうです。半分ですよ。先進国だけの話じゃない。途上国も含めた全ての人類の半分が都会に住むようになった。人類全体が自然から遠ざかる方向へ走っているのです。それに伴ってエネルギー消費が爆発的に増え、資源が枯渇して、それぞれの国が資源獲得のために勢力拡大を図っています。引用を終わります。自然と調和する生き方とは、自然を尊重し、自然との一体感を深めながら、自然に寄り添った生活をすることです。その元意となるのが、神、自然、人間は本来一体であるという宗教心です。この宗教心に基づいた倫理的な生活を実践し、多くの人に伝えていくことによって、神、自然、人間の大調和した世界が実現すると、成長の家は考えているのです。皆様もこのような取り組みにご賛同いただきましたら、どうぞ日々の生活の中で、倫理的な生活の実践をしていただき、その生き方を周囲の人にも広くお伝えして、自然と人間が共生した社会の実現を力強く推し進めてまいりましょう。それでは時間がまいりましたので、本日の私のお話を終わらせていただきます。